ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。それでは今週の主な内容をご紹介しましょう。拉致問題インフォメーションでは、6月8日に福島県、6月21日に岩手県で開催された国民大集会についてご紹介します。今週の曲では、拉致被害者の方々の青春時代のヒット曲、橋田紀彦とクライマックスの花嫁をお届けします。それでは今日も30分ご一緒にお付き合いください。ではまず拉致問題インフォメーションからです。6月8日日曜日、福島県で国民大集会が行われました。この集会は拉致問題の早期解決を訴えることを目的として行われたもので、およそ1000人もの人々が集いました。これまでにも地方自治体主催の集会は行われてきましたが、政府、地方自治体、救う会の3者が一体となって開催する集会は福島県が初めてで、続いて6月21日に岩手県でも行われました。今後このような集会が7月には愛媛県、8月には富山県でも開催される予定です。今週は福島県の福島市で開催された集会の様子をお伝えします。開会に先立ち、会場ではアニメ恵みの映画が上映されました。映画上映の後、最初に救う会福島の菅野重信代表から、続いて開催県福島の佐藤雄平県知事からの挨拶がありました。佐藤知事は、県民誰もが安全で安心に暮らせる福島県づくりに取り組んでおり、最も尊重されるべき人権が守られていることは大前提である、拉致は極めて重大な人権侵害であると述べました。続いて家族会の飯塚茂雄代表の講演をお聞きください。
今年家族たちが本当に早く帰ってほしいというのはもう毎日考えておりますけども、残念ながらあまりにも長いんでですね、早くなんとか解決できる方法、まあ、これは秘策というのは多分ないと思いますけども、これはもう強い意志で、これを取り返すんだという日本全国のまとまりが、この問題を解決すべく協議の進展になるのではないかと、まあ、いうことを考えています。
この後、拉致議連の平沼武雄会長、そして政府からは拉致問題担当の中山恭子総理大臣補佐官が講演に立ちました。中山補佐官は、福田総理大臣及び岩城光秀内閣官房副長官からのメッセージを代読しました。福田総理大臣のメッセージをお聞きください。
私は内閣総理大臣として全ての拉致被害者の一刻も早い帰国を実現するために全力を尽くします。米国韓国などとの首脳会談においてもこの問題を積極的に取り上げ理解と支持を得ています。北朝鮮の核問題を主な議題とする6者会合の場においても拉致問題の解決を重要なテーマの一つとして取り上げています。拉致問題の解決のために政府一体となって取り組む決意を改めて申し上げ私のご挨拶といたします。福田康夫。
この後救う会全国協議会の佐藤克美会長の講演があり、会合の後半では家族会から4家族の方々が訴えのメッセージを述べました。まず拉致被害者有本恵子さんのお父さんで家族会副代表の有本明弘さんのメッセージをお聞きください。
アメリカの、テロ支援国家指定を解除するというこのことに関して平野先生たち議連の先生方は、アメリカへ行って、かなり抗議をされてきまして、私はこのアメリカに対して日本の国もはっきりとものを言う、これを言うのは国民の皆さんでもあるし、日本の国を、与党である総理の仕事じゃないかと私は思っておるんです。
次に熊本から来られた拉致被害者松木薫さんのお姉さん斉藤文夫さんからのメッセージです。
本当にあの皆様方の力があるから私たちもこうしてパワーをいただいて毎日毎日明日も頑張るぞと、カオルたちが帰ってくる日まではと、本当にあの5人の家族が帰ってきた時に泣いたり笑ったりしてタラップから向かいました。今度は私たちの番だと思っておりますので、何としてでも母とまた私たち家族が対面できますように、あの毎日毎日手を合わせて頑張っております。
次は拉致被害者横田めぐみさんの弟さん横田哲也さんからのメッセージです。
もうこのことを解決なくしては日本人であるはずがないし、また北朝鮮に拉致されている幽閉されている自国民ももしここで我々が動かなかったら、私からすれば招きですけども、弟の哲也お前はもう兄弟じゃないっていうふうに言われても仕方ないと思いますし、またここにいらっしゃる方々がもし何もしなかったらあなた方は日本人じゃないよと言われるかもしれないということを思って、やっぱり全力を持ってこれからも駆け抜けていきたいと思いますので、ぜひ今後ともお力添えをよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
最後に拉致被害者田口八重子さんの息子さん飯塚浩一郎さんからのメッセージです。
ただ本当に我々は本当に純粋な気持ちで家族を取り戻したい、私の場合は家族をスタートさせたい、そしてそのために皆さんの力というのは絶対必要なんです。小さな小さなことですけれども、私が田口八重子という女性に対してお母さんという一言を、直接伝えられるこの状況を作り出せればと思っています。皆様今日はありがとうございました。
集会は拉致被害者の方々を必ず助け出そうという思いを新たに胸に抱きながら、参加者全員によるふるさとの合唱で結ばれました。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。6月23日北朝鮮の非核化をめぐる動向について伺いました。それでは先生よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。 6月18日に、ワシントンで、ライス国務長官が、演説をいたしました。ヘリテージ財団という場所で、アメリカのアジア政策というタイトルのスピーチを行ったわけでありますが、まあ、主として、アメリカの対北朝鮮政策というものに焦点を当てて、彼女は話をいたしました。まあ、これまでのアメリカの政策を振り返り、まあ、それが極めて妥当なものであるという前提で、まあ、今後どういう形で、進めていくかということをまとめて、まあ、話したものでありますが、まあ、注目されますのは、アメリカの政策が現在、いわゆる相互主義にのっとった形で、北朝鮮に対応しているということが、まあ、再確認されたことであろうかと思います。まあ、これはライス国務長官が非常に強調したことでありますが、北朝鮮に変化があればその変化に合わせて、アメリカあるいは6カ国協議の他のメンバーも姿勢あるいは政策を変えていくということでありまして、北朝鮮が非核化に向けて前向きに進めば、まあ、それに合わせて、アメリカ他のその他のパートナーの国々も前向きの措置を取ると。で、逆に北朝鮮が非核化に対して後ろ向きの政策を取るんであれば、またそれに合わせてアメリカも北朝鮮に対する圧力を強めると。いわば北朝鮮次第で前にも進むし後ろにも後退するんだということを、まあ、再確認をしたわけでありますが、まあ、そして、まあ、これまでの経緯ということにつきましては、まあ、北朝鮮の非核化の努力というのはまだ、まあ、始まったばかりかもしれないけれども、まあ、すでにいくつかの重要な成果を生んでいるということを、まあ、強調いたしまして、まあ、現在北朝鮮の核施設の無能力化が、まあ、進みつつあるということをライス国務長官は評価をいたしましたし、また最近北朝鮮が原子炉および燃料の再処理施設の稼働記録を、まあ、アメリカ側に提出したということを、まあ、これは今後の検証に向けて非常に意味のある動きであったということで、評価をいたしました。まあ、一方それに対して、アメリカが取っている措置というのは、まあ、実は非常に小さな見返りでしかないと。本格的な経済援助をやっているわけでもありませんし、まあ、今まで重油を13万トン余り提供をし、まあ、さらに北朝鮮の資金2500万ドルの凍結を解除したという程度であるということであります。まあ、今まで動きとしても振り返ってみますならば、北朝鮮がそれなりの行動を取ればアメリカもそれに見合う行動を取るということを確認したわけでありますが、まあ、それを前提に今後の、まあ、展望ということにつきまして、ライス国務長官は近いうちに北朝鮮が核計画の申告を中国に対して提出するであろうと、それを受けてブッシュ大統領はテロ支援国家指定解除および適正国貿易法の適用終了というものをアメリカ議会に対して通告をするということになるであろうという展望を述べました。しかしその後の45日間、議会で、に通告した後、それが効力を持つまでの45日間に、まあ、検証を非常に強化していく、検証をきちっとやるんだということが重要であるということを強調いたしましたが、まさにそういう線に沿ってということになろうかと思いますが、6月19日には東京で日米韓の3国協議が開かれました。まあ、そこでも今後の北朝鮮の申告の内容のあるいは核計画の検証というものをきちっとやっていけるようなその体制を作っていくということについて3国は一致したようでありますし、まあ、いずれ近いうちに6者主席代表会議が開催されることになると思いますが、まあ、それをその場で、検証のための、作業部会というものが立ち上がり、今後は北朝鮮の、まあ、申告の内容の検証ということをきちっと進ますと、それが一つの焦点になっていくものと思われます。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。 続いて拉致問題への取り組みをご紹介していきましょう。今週も拉致被害者お一人お一人の事案について説明しています。今回は拉致被害者市川修一さん、増本留美子さんについてお伝えします。まず市川修一さんの拉致事案はどういうものだったのでしょうか。1978年8月12日、鹿児島県日置郡において、市川さんは増本さんを誘って吹上浜に夕日を見に行くと言って外出したまま消息を絶ちました。当時23歳でした。2002年、北朝鮮側は増本さんと共に市川さんを拉致したことを認めました。北朝鮮側は、市川さんは1979年4月20日に増本さんと結婚し、1979年9月4日にウォンサン海水浴場で心臓麻痺により溺死したとしています。しかし、日本では泳げなかった市川修一さんが出張の途中で海水浴に行き、しかも9月初冬という季節に海水浴をしたという北朝鮮側の説明は不自然です。また北朝鮮側は、心臓麻痺となった市川さんは、江原道人民病院に収容されたとしています。そして、蘇生措置に当たったと証言した同病院の医師は、車両の後部座席で人工呼吸を行ったと述べています。しかしながら、なぜ病院施設内で蘇生措置を取らなかったのか、説得力のある説明がなされていません。さらに同病院の医師は、病理解剖科が死因を判断し調書を作成し、その記録は病院に保管されていると証言しています。しかし日本政府の求めにもかかわらず、北朝鮮側からこの記録の提示はなく、客観的に死亡を確認することができません。次に、増本留美子さんの拉致事案はどういうものだったのでしょうか。1978年8月12日、増本さんは市川さんと吹上浜に夕日を見に行くと言って外出したまま消息を絶ちました。当時24歳でした。市川さんと一緒に増本さんも拉致されたことが明らかになっています。北朝鮮側は、増本さんは1979年4月20日に市川さんと結婚し、1981年8月17日、心臓病によりファンヘブクト林山群にて死亡したとしています。しかし増本さんは、1978年から1979年10月まで、帰国した他の拉致被害者と生活していたことが明らかになっており、少なくとも当時結婚していた事実はありません。増本さんの死因についても、当時増本さんは若く既往症もなかったことから、心臓病により死亡したという北朝鮮側の説明は疑問です。また増本さんの検視をしたとする病院の医師自らが、死亡事故の前の半年間に接待員と一緒にいるところを 1,2 回見たことがあり、印象としては健康状態も良かったと証言しています。死亡したとされる日の前日の夜にも、増本さんは普段通り食事をしたという招待所関係者の証言もあります。このように若く健康な増本さんが何の前触れもなく心臓麻痺で死亡したというのはいかにも不自然であり、北朝鮮側の説明の信憑性を疑わざるを得ません。2002年9月、北朝鮮側は日本政府調査団に対し、市川さんと増本さんの死亡確認書を提出しました。しかし、その後日本側からこれら確認書に不自然な点があることを指摘されると、2004年になってこの確認書は調査団訪問時に 急遽作成したことを認めました。他には、市川さんと増本さんの死亡を確認する証拠は何ら提示されていません。日本政府は、市川さん、増本さんが生存しているという前提に立ち、北朝鮮側に真相究明を強く要求しています。以上、市川修一さん、増本留美子さんの事案をご説明しました。来週も引き続き、拉致被害者それぞれの事案についてご説明します。拉致問題への取り組みについてお届けしました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、曽我美好さんの娘さん、ひとみさんからのメッセージです。このメッセージは、2007年に収録したものです。1978年8月12日、新潟県真野町で、当時46歳だった曽我美好さんは、娘のひとみさんと一緒に拉致されました。ひとみさんは、2002年10月に帰国しましたが、美好さんはまだ帰国していません。
母ちゃん、元気にしてますか？病気なんかになってませんか？いつもいつも心配しています。母ちゃんと買い物に行って、その夜から29年もの年が過ぎてしまいました。私は日本で元気に暮らしています。もう5年になります。まさか帰ってこれるとは思ってませんでした。佐渡で一生懸命仕事をしています。家族もみんな一緒です。今、夢に向かって一生懸命娘たちは勉強しています。子供が好きだった母ちゃんのように保育士になりたいと長女は言っています。一つ悲しいことは2年前に父ちゃんが亡くなったことです。いつも母ちゃんに会いたいと待っていました。いつまでも私は待ってます。佐渡で一緒に暮らせるその日を思いながら、元気で一日も早く帰ってきてください。娘、瞳より。
曽我美好さん、お聞きいただけましたでしょうか。娘さんの曽我瞳さんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。今週は、拉致被害者の方々の青春時代のヒット曲で、橋田典彦とクライマックスの花嫁をお届けします。1971年に発表された花嫁は、発売と同時に話題になり、当時の結婚式で歌われる定番曲となりました。それでは、橋田典彦とクライマックスで花嫁をお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。橋田典彦とクライマックスで花嫁をお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、 日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日2回30分間内容を週替わりでお届けしています。夜11時30分からは周波数 11,775kHz、 夜1時からは周波数 9,780kHz で放送しています。また朝鮮語放送イルボネパラン日本の風も毎日2回30分間お届けしています。夜12時からは周波数 11,690kHz で、夜2時からは周波数 9,820kHz で放送しています。それではまたお会いいたしましょう。